はい、ということでね、大学同大学校、
大学校、
突然始まりましたけども早速質問が来てるんですよ、
はいはい、
いろいろとね、
はいはい、
で大学同大学校を始めるにあたって、うん、先に質問受付フォームっていうのをね、先に立ち上げてやっとるから、うんうんうん、そこに結構来てます。
質問コーナーみたいなもんなんですか、これは。
そうね、とりあえず、
うんうん、
はい、ということで、
はい、
よりこ校長、
はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初のバーバパパじゃないな、これね、パーパババさん、
パーパババさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは普通の雨傘を日傘として使うのはどうなんですか、
うん、
私はありだと思います、
うん、
でもそうだとしたら、うん、世の中になぜ日傘というのが存在するのかが分かりません、
うんうん、
どう思いますか。
はあ、いや、私どうなんでしょう、こんな質問が来るっていうことは、うん、普段雨傘を日傘に使ってる人はまあまあ稀にいるってことなんですか。
わかんないですね。
あんまりちゃんと見たことがなかったけど、なんかし、ああ、でも。
だから、雨傘を日傘として使えばいいのに、
うんうんうん、
いや、
わざわざ。
なんで日傘っていうのがあんの、うん、っていう、どう思いますかって言われてる。
なんでなんでしょうね。日傘に、うんうん、日傘は日傘で特化してる部分があると思うんですよ、うん、まあ、いっぱいいろいろ新素材も出てきてくるから一概には言えないとは思うんですけれど、うん、やっぱり日傘は面の別に雨を弾かなくていいんでね、
うんうんうん、
ナイロン製である必要がないんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、面でいいんですよ、
うんうん、
なんでそういうあたりのこの柔らかさはありますよね、
うん、
けどね、夏の日差しにナイロンのものを刺したりして、こうなんていうんかな、その涼しげである、ね、粘性だから涼しげであるっていうメリットがあるじゃないですか。
なるほどね。要は雨はじかんでいいわけやから、
そうそうそう、
別にもう影さえ作ればいい。
そう、影さえ、なんならもう言ったら頭頂部だけ守れてもいいんですよ。別に肩が、うん、まあね、そう、本当に日焼け気にしてる人は肩も守りたいだろうけども、
うん、
別に雨傘と違って肩が出ててもいいわけで、うん、だからまあコンパクトだったり、ちょっとこう径がね、ちっちゃめの日傘なんかがあるので、
うん、
そういうあたりじゃないですかね。
そうか、へ
え、うん、
勉強になったな。
いや、合ってるのかどうか分かんない。想像ですけどもね。
うん。
うんうん。
はい、ありがとうございます。ということで、パーパーパーさん、大丈夫かな。
これで解決したんでしょうかね、疑問は。
うん。もう一件来てまして。
はい。
うらやまんさんから。
うらやまんさん、こんにちは。う
ん、こんにちは。人の家が羨ましくて仕方がありませんということで、
はいはい、
私はもともと持ち家が欲しかったのですが、うんうん、いろんな事情でマンションを買いました、
うんうん、
もちろん納得して買ったものなので、
うん、
それに関して特に不満もないのですが、
はい、
心のどこかで持ち家が欲しかったという気持ちが残っているのか、
ああ、
人の家を見ると羨ましいという気持ちが拭えません、
うんうん、
この町は住宅街なので、うん、この町はね、
うんうん、
どこに行くにも町を歩いていると人の持ち家を見ることになるので、
うん、
羨ましくて仕方がありません、一つ一つの気持ちは小さいのですが、
うん、
積もり積もって歩いていると憂鬱な気持ちになります、
うんうんうん、
でマンションを買って満たされているにもかかわらず、
うん、
他人の持ち物を羨ましいと思う気持ちになってしまう自分に嫌気がさします、
うんうんうん、
何かアドバイスをください。
ほう、なるほど。なんかこの土地ならではのあれですね、マンションが少ないじゃないですか、
うん、
住宅街だけれど、都会ってマンションなんか結構いっぱい建ってて、
うん、
何かその土地自体がね狭いからとかいうので、またちょっとこっちの戸建てと違うとこもあると思うんですけど、
うん、
この土地土地柄ってマンションがまず少なくって、
うん、
ほぼほぼ一戸建てで、まあ、土地も広めに作ってある、確かにね素敵なお家が多いですよね、
うん、
でそうだな、 でも私も同じようにこう歩くんですけど、
うん、
割となんていうんかな、私はジロジロ見るの楽しんでるんですけどね、その他のいろんな人のお家をね、そうそうそう、
いろんな家があるんですよね、
そうなんですよ、うん、割とね、新しいのだけがいいわけじゃなくて、もちろん古民家がいいわけじゃなくて、
うん、
こう名前もなき時代に建てられた
わかる。あの、中途半端感とか。
そう、何かがミクスチャーされた痕跡の、うん、あの、窓のアーチだったりとかね。うん、あんなをじろじろ見れるのめちゃ楽しいし。
う
ん、
僕逆に真四角のあの、特徴ない家なんですよ。何の特徴、たまにあるじゃん。
流行りやったんですよ。あの、うん、あれでしょ。コンテナみたいなやつのお家とかでしょ。
何の特徴ない。
あれね、あの、多分私が引っ越してきた前後に割とあのお家のタイプ見たんで、あの、なんか流行りがおそらくあったね、住宅メーカーでね、っていう、なんかやっぱしその味わい深さで、あの、羨ましいという、もちろんね、なんかそれぞれに楽しんでるお家の方が多いんで、それも含めて羨ましいという気持ちが全くゼロかって言うと多分ちゃうんだろうなと思うんですけども、うん、なんだろう、その、自分の感、でもマンションはマンションでやっぱりいいんですけどね。
ねえ。
ねえ。ああ、うん、ちなみに、よりこ校長もマンションなんでね。ね、その辺は、まあ、うん、全く本当に同じなんですよ。商談者の、うん、方とね。
ね、浦山
さん。浦山さんとね、同じような状況なんで、そうだな。でもなんか私は、一戸建てもちろん憧れるんです。庭はある、2階がある、うん、子供部屋まで作ってあげられるとかってね、ね、あるんですけど、うん、いいよね、うん、私はね、管理が多分できないタイプだって自分で自覚してるので、うん、だったらもうコンパクトにミニマムな、なんなら私ミニマムハウスの方が好きなんですよ。なんだっけ、うん、タイニーハウス。
タイニーハウスね。
の方が、なんかこう、身の丈に合った、うん、この、ここで言ったら完結した広さで自分の言ったら居住空間を、うん、言ったらテント買ってるんですよね。
でもね、うん、あのね、ネットフリックスでタイニーハウスの番組があったんで、僕もこういうの好き好きと思って、つけたんですよ。うん、どの家もタイニーハウスこんなにちっちゃくて言うのに、うん、でかいんですよ。
あ、向こうは広大な土地だからね。
向こうの基準でタイニーハウスでこんだけで十分ってやってんねんけど、うんうん、でかい。
箱やけどでかいんでしょ。
そうそう、だからもう、もう見てたらなんか悲しくな
って。これでタイニーって言ってるのか、みたいな。
ね、あ、でも。自分のなんかタイニーを否定された気分になって、うん、ちょっとやめたんですけど。
あ、でもなんか同じタイニーハウスじゃないけども、同じようにこれで満たされると思うのはテントがあるじゃないですか。
あ、そうそう、うん、
ね、ね、
う
ん。テントとタープがあれば、まあ、言ったら別に暮らせるでしょ、まあ、そのずっとはじゃないけれども、うん、あの、そこに狭いわとか思わないわけで、うん、なんかそういうふうにこう発想のこう、ね、逆転の発想みたいな感じでやってもらえたら、
ね、
そういうちょっとこう自分の気持ちのこう暗い部分を肯定できるんじゃないでしょうか。
ね、でもテントもね、
うん、
これでいいじゃんとか思って、うん、テントこんだけでいいじゃんとか思って、うん、キャンプよく行くんですけど、うん、やるじゃないですか。うん、ちょっと 日差しが必要だな、日よけが必要だなってタープつけるじゃん。うん、タープとテントだけでいいじゃん。うん、でもこれにこれが足したらいいなって。あ、まあ、どんどんまた、あの、ミニマムなはずが、あの、キャンプがどんどん
拡張してっちゃう。
拡張してって、で、最後に、これ、家丸ごと、家に今日丸ごとなってるじゃんってなって、また、あの、キャンプ、じゃあもうキャンプに行く必要ないじゃんになるか、うん、またミニマムに戻るかの、どっちかの繰り返しを毎回するのか、
うんうん。どちらにもきっと美学があるんだろう ね。うん。どちらに正解があるとは、いうわけではないと思うな。な
で、
うん、でも、マンションいいじゃないですか。だってね、
うん、
清掃員の方というか、お掃除の方がね、毎日毎日綺麗にしてくれるんですよ。うん、家の前とか周りとかね、うんうん。で、植木屋さんが定期的に植木をお世話してくれてね、
うん、
そんな自分の庭でね、絶対できないと思って。
まあでも、浦山さんはでもそういうのしたいんじゃないですか。
あ、自分でね。
うん、
ああ、なるほど。じゃあそれこそ拡張考えたらどうですかね。農園借りるとかね。貸し農園借りるとかね。
そうだよね。
うん。うん、とか、いかがでしょう、う
ん、自分が持ってるものが少ないねんから、うん、足していけるじゃん、
ね、うん、そういう意味で自由度があると言いますね、
うん
うんうん、
そういう楽しみがあるかもしれない、う
ん、ね、
うん、という感じで、
ね、
ブライアンさんはあの、ね、貸し農園を借りようということで
じゃあ貸しないかよ一方的に匂いじりしたいんちゃうか、土いじりしたいんちゃうかっていう前提でね。あと、あ、でもキルヒャーを買ってさ、ピシャーってやりたいっていう
要求
あるね。一戸建てじゃないから、うん、マンションではちょっとね、うん、あ、とか車を洗うとかね、
車、
うん、マンションならではのそのちょっとちっちゃい、その、ああ、これが一戸建てだったら心置きなくっていうのは確かにありますね。
ありますな。
うん。
でもあれケルシャとか気使うんでしょ結構ね。ケルシャ
、うん、あの高圧洗浄機みたいなやつ、ねう
ん、あったらあったで、やったらやったで、うん、水が今度人んちに流れて、うん、人んちとかで
いやあると思う、坂の町ですからねここもね、うん、やし あ, のあれ結構メルカリに出れたりするんで結局みんな持て余すんですよ結局買ったところでね、
うんうん、だからねやっぱないものねだりなんだろうね、
うん
うんうん、まあ貸しでも貸しならないんで借りるとまあいろいろはかどるんちゃうんですかね、うん、僕、うんうん、僕も借りたことないですけどね。
ねとかまあまあでお庭でバーベキューできたらとか思うんだったらキャンプ場に行こうとかかな。
だって庭でバーベキューも結構
気使うじゃないですか。いやそうやと思います。うん、え今どうなんやろ、なんかね私の引っ越してきた当初は割とその人口が多くって、うん、バーベキューを家族で楽しむ層が言ったら一般だから、うん、まあ持ちつ持たれつお互い様やったから、うん、まあちょっとなんか声はかけたのかな、うん、ぐらいで済んだのがもしかしたら今はもうちょっとやりづらいのかもしれないですよね。きっとあるんだろうな。お互いにいろいろあるんでしょうねきっとね、あの隣の芝は青いじゃないけどね、うん、
でもこのないものねだりの割とテーマとして面白いですよね。面白い
データで、うん、何でもありますからねきっとね、うん、一面しか見えてないとね。
じゃあ次の質問、
はい、
お次の質問ウコン君から僕ですね。
ああ、ウコン君、はい、こんにちは、何でしょうか、ねはい、
かぐや姫は宇宙人だと思いますか。
ああ、うん、だけ、
うん、いや、あのね、うん、いや、題名。かぐや姫に関わらず、限らず、うん、昔話に登場する人物は、不思議な人が多いですね。
うんうんうん、
桃太郎に犬猿キジ、一寸法師も浦島太郎も、
うんうん、
根拠のないホラ話から生まれたと考えることもできますが、
うんうんうん、
なんかそういう話が生まれる背景や下地があったのかもしれないと考えると、ロマンを感じます、
うんうんうん。
かぐや姫の正体や、犬猿キジは何かの例えだったのかとか、
うんうん、
あなたの考える昔話の解釈は何かありますか。
難しい。なるほど、うん、あでもちょっとその直接の答えじゃないんですけど、うん、別に日本の民話に限らず その西洋とかのね、うん、あの昔話って割と同じ、これって同じ、例えばねその、うん、微妙な差はあれど、こういう展開でこういう主人公がおってこういうオチですみたいなんてあるじゃないですか。
あるね、
うんうん、でなんかねこれはなんかどこどこで言うとこの親指姫ですだったりとかってよくあるわけで、なんか
狐が意地悪やったりとかね。
そうそうそう、あ本当ね、うんうんうん、とかあるんで宇宙人かどうかはちょっとわからないんですけども、うん、なんかもしかしたら人間の本能的にこうそれを何かに例えるとかいうのがあるのかな、うん、
ね
あの動物に例えるのか、なんかそういう体の代償に加えるのか、なんかこうスーパーパワー的なものを持つ人物にしてしまうのか、
うん、でも なんか、うん、民族性みたいのもあると思うんですよ、
うん、
例えば同じような下地が生まれたとするじゃないですか。桃から赤ちゃんが生まれたっていう話が、
うんうん、
もしかしたら他の国でももしかしたら昔出たかもしれない、
うんうん、
でも何それ全然思んないって語られずに、うん、もう1話あの桃先生の次回作にご期待くださいみたいなで
打ち切り
になってもう語られてない
うん、うん、
忘れられてる
感じ。そうね、それはそうやね。
日本人は桃から赤ちゃん生まれて何それ面白いってなって
生まれそうってなったよね、
うん、でそれ何もっと聞かせてってなって、うん、でこれ面白いから子供にも聞かせたらってなって子供も、うん、それ面白いもっと聞かせてうん、繰り返しなわけじゃないですか、
うんうん、
他の国では、うん、桃から赤ちゃんとかってないわ、
うんうん、
打ち切りやわこれ、
うんうん、
3週打ち切りみたいな感じで終わってるのに、こっちでは語り継ぐ、
うん、
面白これ語り継ぐ、
うん、
犬とか猿とかキジも仲間になるから、
うんうん、
ないわこっちはないわ、うん、こっちは面白いわっていう、うんうん、なんかそういうなんか民族こう、
うんうん、
同じものが生まれても語り継がれる下地が好みみたいなのがあったりとかしちゃったりとかしたのかなとか思ったりして、
それはあるかも、ね、確かに、うん、あのあれちゃいます。あとはやっぱり昔の伝承で全部語り部がいたわけでしょ、
うん、
で語り部の多分人気作が残ってるわけじゃないですか、
うん、
多分あんまりいまいちやったやつとか、
うん、
中だるみすんなみたいなやつは、うん、そうやって忘れされるわけで、
うん、
やっぱしその辺は昔ながらの 昔の人もね、同じようにやっぱりワクワクするポイントってきっと一緒だから、うん、その多分その、あの、ハリウッドでいうとこの3秒に1回で爆発じゃないけれども、うん、ああいうきっとなんかロジックがあって、うんうん、あ、ここで動物が家来になるとか、うん、いう感じでこう、あの、うん、聞き手の目の輝きがこう持続する展開になってるんじゃない？
そろそろ記事出しとくかみたいな。
そうそうそう、見ながらの、ちょっとなんか目座ってきたなと思った頃にそういうのを。
わかる。
入れてくる、
ね、うん、あのね、よく、あのね、三国志僕好きなんですけども、
ええ、
あの三国志もね、いろいろあって、うん、まあ、正史と呼ばれる歴史の本当にあったその話の三国志と、
うんうん、
それをもとに400年後ぐらいに中国でめっちゃ流行った、講話としてその語り部が、こんなんあってんっていう話でみんなに喋った三国志演義っていうのがあったりとか、でそれをもとに、さらに、あの、日本で言うと、横山、とにかく小説になった三国志があったりとか、でその小説をもとにした小説版は吉川英一版三国志と、漫画版の横山光照版、三国志とかがあったり、いろいろあるパターンがあるんだけども、面白いことに、こう、やっぱり、その、もともと土台は三国志演技っていう講話だったんですよね。うん、だから、その、みんなを集めて、講話師が喋る中で、だから、脚色されてんで、みんなの反応を見ながら、
そうやね。
そう。だから、で、その時に、その、もともと曹操っていう官僚と、孫権っていうお坊ちゃんと、
うん、
で、我らが劉備っていう、うん、あの、田舎も出身のやつだったら、やっぱり田舎者の人気が高いわけよ。
う
んうん、人侠みたいな感じで、
うん。
だから、そいつにどんどん人気が偏っていって、
うん、
三国志演義では、その劉備っていう田舎役人に、もう、うん、人気が偏りすぎるんだよね。で結果的に、その劉備とか関羽とか張飛とか、
うん、
で諸葛孔明なんかっていう、他の、あの、軍から言ったらもう本当にただの田舎役人に、役人やから相手にもされへんぐらいの政治で言えばね、
あ
るんやけど、演技の中でこう庶民の中で人気を博すもんやから、どんどん神格化されて、いける死せる孔明、いける中達を走らすぐらいのこう、
うん、
あのことわざになるぐらいまで神格化させる
キャラ立ちさせまくるわけよね。
そうそうそう、で、うん、逆にもともとその、うん、がしょぼいって言ったら全孔明ファンに送られるね、
うん。